いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都人町出会いもん、ただいま参上のコーナー、今月は、先週と引き続いて舞鶴支部の町づくりということで、この舞鶴の地からお送りしております。今日のゲストは、舞鶴肉じゃが祭り実行委員会、会長しておられます伊庭節子さんとおっしゃられます。伊庭さんこんにちは。
こんにちは。
舞鶴が肉じゃがの町っていうのはすで、に通説かと思います。まあ、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、肉じゃがの町舞鶴と、聞いておられる方もいらっしゃると思います。でこの肉じゃがを使っての町おこしをしておられるのがこの実行委員会で、その中の名物おかみ伊庭さんでございます。伊庭さんの活動内容についてちょっと教えていただけますか。
はい、舞鶴の肉じゃがの発祥の地っていう話なんですけども、どういう、まあ、きっかけでできたかっていうことなんですけども、もともと肉じゃがは海軍発祥ということはもうずいぶん昔から言われてまして、私が見た中でも30年以上前に NHK のデータブックというあの資料の載った本に、肉じゃがは舞鶴が発祥かなってみたいな一文が載ったことがあったんです。でも私はあの本当はどうして、海軍が発祥なんかってことよく分からなかったんですけども、実は今から16年前の1995年に、舞鶴の元海軍今海上自衛隊の図書館に海軍中業管理教科書という海軍の料理教科書が残っていることが分かったんです。でそれを見つけたのが、若い頃から町づくり活動のリーダーとして頑張っていた、清水孝雄っていう男性なんですけども、その人が、教科書の存在を知りまして、
はい、
でそこに甘煮っていう書いてある料理がどうも肉じゃがらしいっていうことを見つけたわけなんです。
はい、
であの肉じゃががなんで海軍発祥かなんですけども、昔冷蔵庫のないような時代に海軍の船が長い航海のうちに兵隊さんたちはみんな野菜不足で壊血病とか脚気とかになって、病気になられることが多かったらしいんです。でそれを考案するために、解決するために作られたのがこの肉じゃがということで、その、言われっていうのが ありまして、舞鶴の初代、海軍の司令長官が東郷平八郎っていう人なんですけども、はい、東郷さんが若い頃にイギリスに7年半留学しとられて、その時にビーフシチューを食べられて、そのビーフシチューというのは牛肉ももちろんですけれども、加熱してもビタミン C が壊れない、ジャガイモ、それと玉ねぎという、保存の良い野菜を使っていると、これを兵隊に食べさせたら兵隊たちの病気を、元気にして、健康になるようなそんなもとになるんじゃないかと東郷さん考えられて、初代の長官として来られた今から110年前、1901年ですけども、料理長に命じてビーフシチューを作らせたわけなんです。ところが今から110年前の舞鶴にはそのワインとかバターとかの調味料がなくって、困った料理長が醤油と砂糖で作ったら肉じゃがになってしまったんです。でも食べたらとっても美味しいし、何よりそれを食べた兵隊たちがぐんぐん元気になって、でその東郷さんは舞鶴に2年おられたんですけども、その後日露戦争の連合艦隊司令長官として赴任されて、でその肉じゃががその前に考案されてたおかげで日露戦争の勝利につながったという、そういう言われがだんだん分かってきたわけなんです。でこの料理教科書がもう日本中にもっと残ってるんかなと思いまして、この清水さんは全国の海軍の町を調べてみたんです。日本中で海軍の町というのは4つしかなくて、 神奈川県の呉、神奈川県の横須賀、それから広島県の呉、それから長崎県の佐世保で、京都府の舞鶴と4つだけなんです。そのあと3つの町を調べましたけれども、どこにも残ってない、舞鶴にしかないということで、これをもとに肉じゃが発祥の地と言って舞鶴をもう全国に PR しよう、世界に発信していこうっていうようなことを考えたわけなんです。
はい。
で、私も呼びかけを受けまして、それとっても面白そうな話や、美味しそうやし、なんか元気になりそうっていうふうに思って、早速その会に入ったのが95年のわけなんです、
はい、
で95年っていうのは皆さん覚えておられると思いますけども、1月には阪神淡路大震災がありまして、
はい、
そして春先には地下鉄サリン事件があって、
はい、
とっても不安なことの多い年だったわけなんです、
ですね、はい、
でそういう時に、清水さん若い頃から暗いと不平を言うよりか、自然、進んで明かりをつけましょうっていうのことをずっと口癖に言っている人でして、
はい、
でそういう暗い不安な時だからこそ、明るい話題で市民が元になって、
はい、
楽しく街を盛り上げようっていうのことを言い出して、
はい、
私たちも賛同して、
はい、
そして20数名が集まったわけなんです、
はい、
でこれを発表しまして、
はい、
で勝手に私たち盛り上がって発表して、
はい、
で発表した時に、でもこんなこと勝手に言ってよその町からうちの方が早いとかって文句がつかんかなと思って ね心配してたんですけども、はい、どこからもクレームがつかずに、
はい、
2年間が経過したわけなんです、
はい、
ところが2年経って、97年になって広島県の呉がうちの方が早いと、
うん、
うちが本家だっていうふうに急に名乗りを上げたんです、はいはい、で呉の言い分はどうかと言いますと、
はい、
東郷さんが若い頃にまだ舞鶴に行くより前に大佐だったらしいんですけども、呉に赴任しとられたから、そんなにいいものなら舞鶴行くより前に呉で試してるのが自然な考え方だから、呉の方が早いっていうのが言い分なんです。
なんか多いですね。
そうなんですよ、舞鶴が言い出したことをそのまま取って、
はい、
で教科書もないのにうちが早いって言い出して、
はい、
もうすぐ腹が立ちました私たち、
はいはい、
で次の年の98年に呉に殴り込みに行ったんです、
はい、
でその時にもうそれを、その情報が向こうに伝わってまして、
はい、
テレビ局がもういっぱい押し寄せて週刊誌まで来てまして、
はい、
で呉と舞鶴との対決を面白おかしく取り上げるんです、1日がかりで、
はい、
でそれを見てまして、これまでの2年間3年間活動してて、
うん、
生前、まあ、テレビの取材が1年間に2社か3社あったぐらい、新聞社もちょっとあったぐらい、
うん、
でもこんなに面白がって、うん、取材に来てくれるって、ライバルがあるってすごくいいなと思って、
はい、
私たちも町が元気になるために始めたことですから、はい、ライバルをこのまま潰さないで、
はい、
生かさず殺さず残しておこうかなって相談したわけなんです、
はい、
でその時は、わざと引き分けにしまして帰ってきて、
はいはい、
その後もずっと肉じゃが戦争を未だに続けてるんです。
僕もあのこの話、はい、なんか面白いじゃないですか、
はい、そうなんです。
エピソードも可愛らしいし、
はい、で食べ物の戦争なら、
はい、
もう罪もありませんし、どっちが勝っても負けてもどういうことありませんし、
はい、
でなんか食べ物って、
はい、
すごく興味が持たれるみたいで、
はい、
で未だにすごい取材も受けてまして、
はい、
市民もだんだん関心を持ってくれるようになって、
はい、
ですからそのライバルがいるおかげで未だに続いてるんです。そしてこの肉じゃが戦争って面白いもので、
はい、
その98年には横須賀に飛びしたんです、
はい、
で、それはどういうふうに、なんで飛びしたかと言いますと、
はい、
同じ旧軍港4つしかないのに、
はい、
舞鶴と呉が肉じゃがでマスコミに、そうそう、なんかマスコミに取り上げられてすごくよくこの頃テレビに出てると、
はい、
横須賀も同じ軍港の町やのに、
そう、
はい、なんか考えんともったいないっていうふうに考えられて、
はい、
で海軍カレー発祥の地の名乗りを上げられたんです、
はい、
今は海軍カレーってすごく有名ですけどね、でそこでまた舞鶴が考えたのが、旧軍港4市のうちの3つが揃ったのに、
はい、
あと1つ残る佐世保が何もないのはちょっとバランスが悪いということで、また清水さんが温度取りをして、
はい、
佐世保に何度も何度も申し入れして、
はい、
あんたとこもなんか発祥のものないんかって言って呼びかけるんですけど、佐世保はもううちは何もないからいいです、どうぞ3つだけでしてくださいって言うんですけど、
はい、
それではって言って何度も何度もしつこく言ったら、まあ仕方ないな、そしたらビーフシチューとハンバーガーの発祥の地としましょうか と非常に遠慮がちに、はい、佐世保が名乗り上げて、はい、で99年に佐世保が揃って4つ揃ったところで舞鶴にみんな来ていただいて、はい、これから旧軍港4市が海軍グルメで、はい、共に連携して町おこし活動をしましょうということで、はい、舞鶴が99年に振り出しで、はい、あと20年は横須賀に行ってその次佐世保ということでずっと持ち回りでイベントを続けてまして、はい、で去年は呉に行ったんですけど、はい、今年は舞鶴に来ていただくことになってます、で今年はちょうど国民文化祭が京都でありますので舞、はい、鶴もその一環として、はい、10月29日、はい、その国民文化祭のオープンの日に舞、はい、鶴の赤レンガフェスタの一環として舞、はい、鶴市役所周辺で、はい、この旧海軍グルメ、はい、フェアを行います、はい、横須賀のカレーも、呉の肉じゃがも、はい、それから佐世保のハンバーガーも来ますので、はい、ぜひ皆さん来てください。
10月29日楽しみですね、
はい、楽しいですよ、面白いですよ、盛り上がりますよ、はい、でこの皆さん海軍グルメっていうとあ B 級グルメですね、今流行りですね、うん、ってよく言われるんですけども、うん、ただの B 級グルメじゃないんです、うん、海軍グルメは何度も言いましたように日本中で4つしかないとても歴史と文化の、うん、誇り高い、うん、その食べ物なわけなんです。私たちは誇りを持って単なる B 級グルメじゃない海軍グルメだっていうふうに、はい、4つの町が PR してます。で初めはその海軍グルメっていうことになかなか抵抗があったんですけども、はい、若い人は、海軍はかっこいいって言いますし、はい、なんか私たち海軍っていうとこう悲惨な戦争につながったイメージを持ってマイナスのイメージになるんじゃないかなっていうふうに心配したんですけども、近頃自衛隊っていうのは災害救助で活躍して頼もしい自衛隊で海軍はかっこいいっていう風に皆さん取り考えられる方も多くあって、で海軍っていうのは舞鶴の紛れもない、歴史の一つなんですから、それはもう自信を持ってもう舞鶴の、特徴あるものとして打ち出したいっていう風に思ってます。
もともとそうですね、舞鶴もその岸壁の母での、
うん、
なんていうかそのどっちかというと暗いイメージの、
そうなんです、あの敗戦のすごく苦労された、は
い、悲しい、
そうそう帰ってこなかったっていう、そういうのそういう町でしたから、
ね、
舞鶴の人もなかなかもう岸壁の歯、はい、まあ、舞鶴言ったら岸壁の歯のイメージということで、はい、あんまりこう舞鶴のことを自信持って言えないそんな雰囲気があったんです、はい、ですからもっと明るい話題で、はい、よそ行っても舞鶴にから舞鶴の出身です、私は舞鶴ですっていうことを大きな声で言って、はい、そして市外の人も あの元気な舞鶴か、はい、あの楽しい話題の舞鶴かって言ってもらえるような、そうそうそうそう、そうやってこう話題になるような、はい、私は舞鶴にしたいなっていうふうに思っていたんです。で今この肉じゃがのおかげで、はい、クレアラそれから横須賀や佐世保のおかげで、海軍グルメを通して舞鶴がどんどんテレビとか雑誌とか、はい、ラジオとか新聞とかに取り上げられて、はい、とてもあの関心持ってくださる方があって、はい、で私はこの、教科書で34分で肉じゃが作るってこうしっかり時間も指定されてるんですけど、はい、その34分をしっかり守って、はい、海軍の教科書通りに私肉じゃがを再現してるんですけども、はい、この屋島一服亭という屋島の屋島おかみさん会が経営する日替わりシェフの店で、はい、私が毎月29日にきっちり34分で、はい、海軍発祥の元祖肉じゃがを作って、はい、元祖肉じゃが定食を出してるんです、はい、でそれを食べにわざわざ北海道とか東京とかわざわざ電車に乗って船に乗って、はい、高速道路を使って食べに来てくださるんで、はい、とってもなんかこうあの街のにぎわしというか特徴作りにつながってるなと思って、
うん、そうですね、
私はあのとても誇りに感じてます、
はい、
で特に私が誇りに思うのはそのこれが行政が考えて、そして行政の補助金をもらって活動を始めたものじゃなくって、うん、市民が面白い材料が舞鶴にあると、うん、こういう歴史を踏まえたものを掘り起こして、で市民が市民の仲間を募ってそして手弁当で補助金を当てにするんじゃなくって自分たちが身銭を切ってこう活動してきたことが共感を呼んで、うん、よその町まで巻き込んで、うん、そして 今は行政も一緒になって行政の協力をもらって、そして、マスコミも興味を持ってもらって、で企業まで一緒に提携して元祖肉じゃがに関連する商品を作りたいって集まっていただけるようにこの頃なってきたっていうのをとっても誇りに思ってるんです、
はい、
でそうやって自分たちが主導でやって活動してきたことですから、やっててもやらされてる感がないから、はい、すごく楽しいですし、
はい、
で誇りなんです、
はい、
で会員は40名ほど舞鶴肉じゃが祭り実行委員会の会員おりますけども、
はい、
それぞれが自分たちで楽しいから出てきてイベント盛り上げてる、はい、でですからものすごく疲れもないですし、はい、すごく楽しいですから、
はい、
いつイベントをしても40人ぐらいの会員の中で20数名ぐらいはいつイベントをしても出てくるんです、
はい、
で重いもの持ったり熱いこう鍋をかき混ぜたり、
はいはい、
大きな鍋洗ったりとか雪の降る中のこともありますけども、自主的っていうことは疲れが出ないんですよね。
そうですね。
だからすごく楽しくて、
はい、
でそれがやっぱり16年も続いたこのおかげになってるかなと思うんです、
はい、
でもう一つがやっぱりこの続いたおかげが、
はい、
肉だらしいですけども呉の、ライバルの出現のおかげやったって、それはもう本当に思います。
天気かもしれませんね。
そうなんです、はい、町づくりでも何でもですけど、
はい、
ライバルの存在ってすごくありがたいことで、
はい
はい、あそこには負けたくないとかっていう、はい、その原動力にもなりますし、
はい、
でそれからやっぱりそういうライバルとのこうバトルっていうのは、
はい、
マスコミに、ね、
見てて
取り上げて形になるみたいですね、
はい、
ですからそういうものって町づくりの活動に必要なもんじゃないかなと私は思ってるんです。
まあ、立ち連携とかよう言いますけど、
はい、
こういい形で取り込んだような形ですね、
はい、そうなんです、
はい、
ですからもうこの活動をずっとこう続けていって、
はい、
もう誰が聞いても舞鶴って言ったら、はい、肉じゃがの町って思われるのと、はい、それから肉じゃがを食べたら舞鶴っていうのをこの思い出してもらえるような、
はい、
そんなイメージをこう確立するぐらいまで、
はい、
これからも頑張りたいと思ってます。
はい、ありがとうございます、はい、もうぜひ頑張って舞鶴盛り上げていただきたいと思います、はい、
ありがとうございます。
まずは10月29日ですね、
はい、
舞鶴お越しいただいて、
はい、
この海軍グルメイベント、はい、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、
はい、お待ちしてます。
本日は、伊庭さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、京都人町出会いもん、8月は前半に舞鶴の特集をお送りしまして、後半は教えて建築士さん、8月のテーマは防災と建築ということでお届けしているんですが、今日の担当はは
い、京都府建築士会の江坂です。よろしくお願いします。
はい、下村静子でお届けいたします。さて江坂さん、今回は、建築の耐震ということがテーマになっているということなんですが、
はい、
その建物のその耐震というのはどういうふうなことなのかっていうのをまず教えていただけますか。
そうですね、
はい、
まあ、耐震っていうのは呼んで字のごとく、まあ、地震にどれだけ耐えられるかということなんですが、うん、まあ、一般的には木造よりも、まあ、鉄骨とか鉄筋コンクリートの建物の方が、強いというふうに思われていると思うんですが、
うんうん、
でまあ、実際材料的に見ると木材より、まあ、鉄や、コンクリートの方が強度的には強いんです。
硬そうですがね、
はい、
うん、
ただしっかり作られた建物の耐震性というのは、まあ、決して木造が劣っているということはありません。
あ、材料とその建った建物ということになってくるとまた変わってくるがかもしれませんよね。
そうですね、
うんうんうん、
まあ、木造には木造の作り方っていうのがありますからね、はい、
詳しく教えていただけますか。
で、
は
い、でまあ、木造の、まあ、いわゆる在来工法といいます軸組工法では、まあ、阪神大震災があった後に、
はい、
まあ、新しい基準ができまして、
うん、
まあ、継ぎ手などの強度を確保する、まあ、いわゆる補強金物なんかを、接合部に取り付けるなどの措置をしないといけないことになっています。
はい、
また通売工法といいまして、
はい、
まあ、北米なんかでよく、あるもので、もう日本にもかなり入って普及していると思うんですが、
うんうん、
まあ、木材をパネルにして面で建物を持たせるというような、うん、構造なんですけど、
ほうほうほう、
でこの通売工法でも、まあ、木材の強度性能値を、まあ、設計段階で明らかにしないと まあ、建築の許可が下りなくなっています、
はいはい、だから 2x4 工法もこれ木造なんですね。
あ、そうです ね、
はい、そういうことですね、はい、なるほど。じゃあ、まあ、木造のお家に住まれている方が多いと思うんですけれども、
はい、
そういう方たちが何かこう注意をしようと思ったとき、どんなふうなことが、
ね、はいはい、やっぱりあの日本の気候というのはまあ湿気が多いというのがあると思うんですが、うん、やっぱり木造の場合はまあ住んでいる間にこう木材が腐って、
うん、
まあ、強度とか性能が低下して、しまうことがありますので、やっぱり定期的にメンテナンスをするということがすごく重要になってくるんですね、
はい。
でまあ、簡単な対策としましては要するに換気をまめにするということなんですが、
なるほど、
はい、
湿気は大敵なわけですね。
そうですね。
もうこの8月もかなりね、ムシムシした日が続いてましたしね。
そうですね、
はい。
でまあ、日本の家というのは大体夏を棟に作れというような形で本当にこの、風通しを良くするということが大事なんですが、うん、まあ、あの調理中とか入浴後というのは特に湿気がこもると思うので、こういった時にはあの換気を十分にすることが大事です、
はい
はい。それからあの日本の住宅というのは、まあ古くなったらもう壊して新しく建て替えてしまうという、まあ、いわゆるスクラップ&ビルドっていうのがよく言われていると思うんです
よ。寿命が短かったんですよね、はい、実は日本の建築物はね。
で、まあ、あの海外ではまあ中古住宅市場っていうのがすごく発達していて、う
ん、はい、
まあ、再販価格を下げない、まあ、要するに資産価値として建物の価値を下げないっていうことがすごく重要になってきているので、うん、まあ、日本でもそういうふうなシステムができていくといいかなというふうに思っています。
日本の住宅でも十分その長いことを大事にして使えば住めるということなんですよね。
そうですね、
はい。では次にその建物の耐震診断についてなんですけれども、これも教えていただけますか。
はい、まあ、あのお住まいになっている建物が、まあ、地震があった時に倒れないかどうかということは、うん、まあ、皆さん心配されていると思うんですけど、まあ、それについて、まあ、あの診断するわけなんですが、まあ、我々がこう体でも定期的に健康診断を受けるのと同じように、まあ、建物も地震に備えて耐震診断をした方があのいいと思います、
はいはい。
で耐震診断にはまあ大きく3つに分かれているんですが、まず住んでいる方が自ら行える、まあ、簡易診断というものがあります、
うん。
これはあの耐震診断チェックシートといったものがあって、まあ、行政などからこう提供されています。
お、はいはい。
でこれはまあ建物の築年数とか階数、それからまあ使われている材料なんかで、まあ、決められた点があるので、それを加算していって、まあ、建物の、耐震性というものを判断するんですが、
うん。
でまあ、ここで、まあ、ある程度危険という判定が出た場合は、専門家に頼むような一般診断という耐震診断を受けていただいた方がいいと思います。
なるほど。簡易診断で目安をつけて次にまあ一般診断へ、はい、ということですね。
そうですね、はい。でまあ、さらにもっと規模の大きな建物とか、重要な建物になってくると、まあ、コンクリートの内部を調べたりとか、そういったまあ精密診断っていうのを受けることになります。はい。ですからまあ大きく分けると3つですが、まあ個人の住宅とかそういう場合ですと、まあ、簡易診断と一般診断という風になってくると思います、
うんうん。
はい。ただあの簡易診断以外はやっぱりその、専門家に頼むので費用がかかってきますから、
はい、
まあ、十分にあのその専門家と相談していただいて、でまたあの行政なんかではあの補助制度っていうのを出していますので、まあ、行政にも相談していただいたらいいかと思います、
はいはい。もしその耐震診断で問題があった場合どうしたらいいでしょうか。
そうですね、まあ当然やっぱり問題があればそれは耐震補強ですね、あの改修工事をした方がいいんですが、まあ当然費用も結構かかってきますから、まあ、専門家に、まあ、事前に相談するということが大事になってきますし、
うん。
で診断だけじゃなくて改修工事の方にも、まあ、自治体でまたこれは補助制度が出てます、うん。っていうのは、まあ、当然、その建物が危ないと周囲にも影響を与えますから、まあ、地域としてもそういったことにこう、安全な街を作っていくということを考えているんですね、
うんうんうん。はい。
で、まあ、改修の方法なんですが、
はい、
まあ一番重要になってくるのは、まあ、基礎の部分になってくると思うんですが、で基礎の部分に、まあ、よくクラックって言いましてひび割れが生じている場合があると思うんですね、
はい。
でこういう場合は、まあ、エポキシ樹脂と呼ばれる樹脂を注入して、まあ、ひび割れ部分を防ぐんですが、これはまあ、基礎の一体性を回復するもので、
うん、
まあ、強度が上がるというわけではないんですね。強くなるというわけではなくて、まあ、防水とか、耐候性を 強くするというだけのものです、
は
い、でまた古い建物になってきますと、基礎のコンクリートに鉄筋が入っていない建物もあったりします。でこういった無菌コンクリートの基礎の場合には、新たに外側に鉄筋コンクリートの基礎を抱き合わせて、まあ、一体化するといった方法もあります。
はい、壁はどうでしょう。
そうですね、壁の補強については、まあ、筋交いを入れたりボードを打ったりするんですが、
はい、
でまあ、一番ふさわしいのは、まあ、構造用合板と呼ばれている、まあ、構造に強い合板があります。これは、まあ、筋交いに比べて、面全体で揺れを受けるので、まあ、耐震性が高いとされています。
マンションなんかだとね、なんかその壁を増設するしたりなんかするとちょっと部屋が狭くなったりしますよ ね、
そうですね、はい、マンションの場合はそうですね、やっぱり壁で耐震壁と呼ばれるような壁を作るんですが、まあ、居住性が悪くなるので外部に鋼製の筋交いなんかをつけて居住性を阻害しないような形の補強工事がよく行われています。
ありがとうございました。次回は建物の防災、暮らしの中での防災対策を伺います。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人 京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。